Mumpare Tuesday. Guest of Talk Night! みなさん、こんばんは。ナビゲーターでアートコミュニケーターのナオエレーヌです。毎月第1火曜の23時からお届けしているムンパレ Tuesday ゲストトークナイト。この番組では様々な分野で活躍している私が気になるゲストを迎えして、新たな視点や価値観を通してリスナーの皆様の世界観が広がって、より人生を楽しむきっかけにしていただければと思っております。というわけで、私が気になっている今回のゲストは佐藤舞子さんです。佐藤さん、ようこそ。
こんにちは、佐藤です。
よろしくお願いいたします。
お願いします。
早速ですが、佐藤さん、自己紹介をお願いしてもよろしいでしょうか。
はい、私はエデュケーターをしている佐藤舞子と申します。はい、ついこの間4月末まで茨城県にある水戸芸術館現代美術センターというところでエデュケーターをしていました。5月1日からはフリーランスで活動しています。
美術館でのエデュケーターってあんまりこう広く馴染みがないような、肩書きのような気もするんですけども、ちょっと分かりやすくどういったことをされているのか教えてもらってもいいですか。
はい、キュレーターとか学芸員っていう仕事の名前は聞いたことありますか。
あります、
はい、はい。その展覧会を企画しているのが、キュレーターとか学芸員と言われている仕事です。私はエデュケーターという仕事をしていまして、人と美術をつなぐ、仕事です。
お、人と美術をどのようにつなぐんですかね。
はい、展覧会のチラシなどでよくずっと情報を見ていると、裏の方に子ども向けの創作のワークショップとか、作品鑑賞会とか、なんかそういったプログラムを見たことありますか。
あります。
はい、そのエデュケーターというのは、そういったプログラムを企画する仕事をしています。
なるほど。じゃあその美術館で実施されている企画展の内容をまた違った視点で見てらっしゃる皆さんに届けるとか、そういった理解でいいですかね。
はい、そうですね。他の視点で こんな見方があるんだとか、理解を深めたりですとか、あとはそもそも美術館に行ったことがないとか、美術に興味がないとか、そういう人にもなんか美術館に行ってみようかなとか、そういうふうに感じてもらうような役割なのかなと思ってます。
あ、なるほど。じゃあちょっと後でですね、その詳しいいろんなプログラムに関してはなんかお聞きしたいなと思うんですけども、そもそもその佐藤さんが今のお仕事に疲れるまでのことをちょっとお聞きしたいなというふうに思ってたんですけれども、現職に至った経緯って何だったんですかね。そもそも昔からもう美術が大好きで絵を描いてたとか、あと美大をなんか出てたとか、いろんなね、そういった美術界の方ってそういう経歴結構あるかなと思ったんですけど。
そうですね、私はもう本当に美術の授業が大嫌いだったんですね。はい、でなのでもう中学の時も10段階評価中2とか、
うん、
もう美術の授業が嫌い で高校の時も美術か音楽が選択できる選択だったんですけども、迷わず音楽を取った。
あ、そうなんですね。
はい、なんです。ただちょっと高校の時に、ちょっとなかなか学校が馴染めなくて、友達もできなくって、なんかちょっとつまんないなって思ってる時に、たまたま高校に、美術展のポスターが貼ってあって、なんか行ってみようかなって、ちょっとなんかきっかけがあって美術館に行ってから、それからすごく美術が好きになってしまいました。
なるほど。その美術展のポスターってことなんですけど、何の美術展だったんだろう。
はい、東京都現代美術館で開催されていた若手アーティスト、若手の現代美術のアーティストたちが集まってグループ展をやっていた、ひそやかなラディカリズム展という、
ほう、
はい、1998年になります。
なるほど。それを見て、でも どういう作用があったんですかね。
そうですね、やっぱりもうアーティストの作品がもうあまりにもなんか自由すぎて、自分がもう想像してなかったこととか考えてなかったような視点を なんかたくさん見られたような気がして、
うんうん、
自分がなんか高校生活の中ですごくつまんないなとか悩んでたのがすごく狭い世界だなと思って、
うん
ね、なんかそれからこう視野がバーンって広げて広がってあこういう考え方してる人がいるんだって思ったらなんか生きるのが楽になっちゃったんですね。
うんなるほど。例えばどんなアーティストがそこで展示されたのか覚えてます？
はい、特に印象的だったのは小沢剛さんというアーティストの作品です。でその時は高さ5メートルぐらいの大きなこたつがあったんですね。で皆さんこたつ今想像していただけると、まあ、天板があってそこに大きなこたつ布団があるんですけど、まあ、そのこたつ布団がねいろんなたくさん枚数が重ねてあってそれをこう5メートルぐらいの布団を登っていくと天板の上に写真が飾ってあってでその写真を見られるようになってたんですね。でこう体を使ってなんか作品って作品の前でこうずっとじっと見てなんか前に行ったり引いたりとか静かに見なきゃいけないのかなってずっと思ってたんですけどもなんかこういうふうに体を使って作品を見ることができるんだなって思ったのがなんかすごく自由で楽しいなって思ったんですよね。
なんかでもそう考えるとこう学校で教えた美術が楽しかなかったってことですよね。なんでそうつまんなくなっちゃうんですかね。
そうですね、やっぱり何か学校教育ってなんか何かやらなきゃいけないとか、 なんかこう強制されることがすごく多くてやっぱ自分にとってそれが必要だっていうのがやっぱ分からなかったからでしょうね。
なるほどね。でもそのなんか自由な発想を持ったアーティストの作品に感化されてでそれからいろいろ美術を見るようになった。
そうですね、はい、美術見るようになりましたしもうなんか美術を仕事にしたいって高校生の時に思うようになりました。
でそれからはどういった編成になったんですかね。
はい、それで本当は大学で美術を学びたくて芸術学とか芸術支援とかそういったところに行きたかったんですけども、まあ、なんか多分あるあるなんですけど両親に反対されちゃって、まあ、仕方なく一般大学に行きました。
なるほど。で一般大学に行って普通に就職を、
はい、
まあ、企業にされたんですかね。
周りは本当に普通に就職活動して就職してたんですけど、はい、私はやっぱりどうしても美術の仕事がしたくて、
うんうんうん、
もう大学もほとんど行かないで美術の展覧会のボランティアをしたりアーティストの作品制作の手伝いをしていました。
なるほど。でそのボランティアをしながら、徐々にこう今の仕事の方にシフトできたんですか。
そうですね、大学卒業するときに知り合いのアーティストが、多摩美術大学交友会っていう卒業生の組織があるんですけどそこで人を募集してるって言われてそこに入ってみないかって言われたのでそこの面接を受けて入ることになりました。
そうなんですね、うん、交友会からなんか今の仕事に就くことができたってことなんですか。
そうですね、交友会の仕事では全国の小学校にアーティストと一緒に行って美術の授業を出前するっていうプログラムをやっていたんですね。そこで一通りワークショップのやり方を学んで、まあ、それから水戸芸に入るきっかけにはなるんですがその間に実は国家公務員をやっていました。
あ、そうなんですか。いろんなことやったんですね。
そうなんです。いろんな世界を見てみたいなと思って間に国家公務員を挟んじゃいました。
国家公務員は何やったんですか。
国家公務員はもう某省庁で、
はい、
本当になんか経理とかやってました。
なかなか地味な仕事ですね。
すごい地味で本当に心底向いてないなって思いました。
はい。じゃあなんかそれどのくらいやったんですか。
ね、4年半ぐらいやってたんですけど。
なるほど。
まあ、限界を迎えて
限界を迎えててついに後会に。
そうですね、やっぱりその限界を迎える直前ぐらいに美術館に行ってやっぱり公務員の仕事ってどうしてもその決まり事がたくさんあって決まり事の中でどうやって仕事をしていくかっていうのを考えなきゃいけない仕事だったんですね。でやっぱり私はそれがどうしても向いていないみたい でその時に美術館に行こうと思って美術館の行って作品の前で自分がすごく自由に物事を考えている自分にびっくりしてでそれがすごくリラックスできたんですよね。 あ、なんか作品の前でこんなに自由に物事を考えていいんだとか、誰からも制限されないで、いろんな想像していいんだなって思った時に、なんかすごくリラックスできて、美術の仕事にもう一回やろうというふうになんか決心しました。
なかなかでも勇気のある声ですよね。その公務員ってすごい安定感のあるお仕事じゃないですか、はい、それをなんか捨てて、まあ、アートの世界にもう一回戻ってくって、でもやっぱり何か衝動があったんですね。
そうですね、もうだいぶ両親にはもう大反対されて、もう大喧嘩しましたけど
なるほど。でもそれでね、今に至るってことで、あ、もうやっぱり幸せに倍増しましたか？
いや、本当に倍増どころじゃないですね。
あ、そうなんですね。
もう何倍増しだっていうぐらいまあ、すごく本当に自分の転職だってもう思うようになりました。
素晴らしい。じゃあなんか早速その転職についてから、具体的にどういったそういう教育連合をやったのかちょっと教えてもらってもいいですかね。
はい、そうですね、もう本当にいろんなことを6年半水戸芸術館にいたんですけど、いろんなことをすることができました。もう対象も小さな子からお年寄りまで、そしてやっていたプログラムも工作のワークショップとか、いろんな人と鑑賞するっていうプログラム、たくさんいろんなことをやったんですけども、特に私がなんかこう印象に残ったのは、誰かと一緒におしゃべりをしながら作品を見るというプログラムです。
いわゆる対話型鑑賞って最近、ね、よく言われてますけど、それですかね。
そうですね、はい、そういう言葉を使っている美術館もありますね。はい、
それと具体的にはどんな感じのプログラムなんですかね。
はい、何人かで一緒にお話をしながらこう作品を見ていくっていう方法なんですけども、直江さんが美術館に行くときってどういうふうに作品鑑賞してますか？
だいたい私美術館に入ったら、まあ、例えば友達と一緒に行ってても一人でまずは作品と向き合って鑑賞して、まあ、解説とかね読んじゃったりとかして、なんとなく分かった気分になりながらそんなにね、しかも本当は一作品に、ね、じっくりと鑑賞できればいいんでしょうけど、やっぱり作品数が膨大だとまた来ようかなという感じで、なんかこうささっとこう全体を見てから出ちゃうケースが多いですかね。で、まあ、その後なんか友達とね一緒に行った場合はなんか感想を話し合うとかっていうことをしてますけども。
なんかじゃあ作品の前でこう一緒に話し合うっていうのはあんまりされてないですか？
そうですね、なんかやっぱりこう美術館ってすごい静かな空間でもあるし、喋ること自体が他の鑑賞者の迷惑になっちゃうんじゃないかっていうのはあるので、なかなか喋れないですね
そうですよね、なんか皆さんやっぱりそういうふうに結構思われがちなんですけど、でも美術館によってはそういうのをやっている美術館もあるので、そういうところだとなんか比較的やりやすいのかなっていうふうには思います。
じゃあやられてたのはこう何人か、例えば何人ぐらいなんですか？
そうですね、大体まあ 6,7 人ぐらいで、一緒に鑑賞するっていうのが多かったんですけども、はい、なんかやっぱり直江さんのようなこう一人で作品を鑑賞していって見るのって結構ね、一作品の前でみんな大体10秒ぐらいって言われてるんですよ。
そうですね、
で実際に解説文を読んでる方が30秒とか 1,2 分とかかけていて、実は作品の前であまりその前にいないんですけども、この鑑賞方法だと一つの作品の前で15分から20分ぐらいいることが多いですね。
それは例えば 6,7 人の人がその作品の前に集まって、その場でもう自分が見てる感じてることを話し合うんですか？
そうです、もうその場でおしゃべりをするようにこうポンポンポンポンキャッチボールをしていくような形ですね。
どんな言葉が出てくるんですかね？
そうですね、やっぱり作品を見てるともちろん作品の感想もあるんですけど、だんだんこう話してるとなんかその人のなんかこう昔の経験とか思い出とか、
はい、
なんかね刻んできたような時間が見えることがあるんですよね。
例えばどんな感じなんだろう？
そうですね、この前私が友達と見に行った時に面白いなって思ったのは、高柳恵里さんという現代美術で、彫刻の作品を作ってる方の作品を見た時のことなんですね。その作品はこう雑巾をぐちゃってこう手で 片手でぐちゃってやって、
うん、
でそれをそのまま台座にボーンって置いて乾燥させたような作品なんですね、
はいはい、
でそうするとなんかこう雑巾がちょっとパリパリしたような感じが見えるような作品だったんですけども、うんうんうん、まあ、私の友達はその作品を見てなんか中学の時になんかもうなんか悪いことした罰で先生になんか牛乳なんか拭くようななんかあの雑巾がけさせられたのを思い出すって言ってその雑巾がすごい臭くて汚くてっていうのを思い出すって言った時に私はその時に私の友達はなんか結構中学の時に悪いことしてたんだなとかなんかちょっと想像するきっかけにもなりましたね。
なるほどなるほど、うん、あ、じゃあそういうこうなんか自分の個人的な体験を絡めながらみんながいろんなことをオープンにシェアするっていう、
うん、そうですね。あと結構この方法ってなんか子供とも一緒に見れて、
うんうんうん、
子供もねなんかなんかこの例えば肖像画で女の人が描いてあったりするとあこの女の人自分のお母さんに似てるとか結構そういうことポンって言ってくれるとあじゃあお母さんってどういう人なのとかってこう聞いていくとどんどん探っていくとあなんかその子が普段の生活でお母さんとこういうコミュニケーションを取ってるんだなとかお母さんとの関係性はこういうことなんだなっていうのがなんかその人のバックグラウンドが見えてくるようなあの方法だと思います。
ああなんか実際に体験した方たちってどんな感想とか どんな風に変わってたと思います？
そうですね、まあ、一言で言うとなんか皆さんの目がとにかく良くなってってるなってい
う。ほう、目が良くなる、うん、
はい、なんか具体的に言うと多分2つ言い方ができるなと思っていて一つはなんか解像度が上がっていく、
うん、
なんで作品をみんなで一緒に見ていると自分が気づかなかった作品の、まあ、例えば端っこの方に描かれているものとかそういうのに他の人が気づいたりしてそれを言葉にして聞くとあこんなここになんかこんなものがあったとか、
うんうん、
なんかそういうのがどんどん気づくようになってそれが解像度が上がるなっ
ていうのが。なるほどなるほど。
一つ、目が良くなるポイントかなと思うのと二つ目はなんか見えないものがなんか見えるもようになるんですよね、
うん、
なんかそれって別にお化けとか霊感とかあのそういうことじゃなくてあのさっきナオエレーヌさんと話してたようにその人のやっぱり個人のバックグラウンドとか考え方とか、
うん、
それってなんか言葉にしないと見えてこないじゃないですか。
そうですね、
はい、うん、それがなんか見えてくるっていうことでなんか目が良くなるっていうなんかこう2つのポイントがあるかなと思います。
うーん、なるほど。そういった鑑賞方法っていうのをねやってるのもすごくいいと思うんですけれどもなんかその美術館ってやっぱり、まあ、ちょっと冒頭でもなんかおっしゃったと思うんですけどもなかなかこうちょっと敷居が高いところもあってこう気軽に入れなかったりするところもあるかなと思ったんですよね。で、金沢に、ね、21世紀美術館ってありますけども、まあ、あそこ私行った時にすごいいいなと思ったのはその入館料は払わなくてもこうみんなが自由に集えるスペースがあってでそこでも作品鑑賞っていうのが可能であってなんかこういうなんか開かれた美術館のあり方っていいなってちょっと思ってたんですけれどもなんかこれからそういう美術館ってどういうふうにあるべきだっていうのはなんかお考えがあったらちょっと聞いてもいいですか？
そうですね、やっぱりあの美術館って、基本的にはこう公共の施設だと思うんですよね。なのでいつでも誰でも行きたいと思った時にあのそこに行けて、リラックスできる場を提供するっていうのがなんか美術館のあるべき姿なんじゃないかなと思います。
うーん、そうですよね。なかなかねでもそういう意味ではあのこう入りにくかったりもするのでなんかその佐藤さんがやってたそういったねプログラムによって少しこう身近に、なんかこう施設を感じてもらえるっていうところもあるのかなっていうのとやっぱりそういうね新しい鑑賞方法によって発見できることって多いのかなと思うんですけど、あのこれからねなんかフリーランスで活躍されるということで今現在プロジェクト何か取り組んでいるものがあったらご紹介いただいてもいいですか？
そうですね、直近では、7月に、福島県にの猪苗代町にある始まりの美術館というところでプログラムのサポートをする予定です。
うんうん、始まりの美術館って面白い名前ですけど、どういう美術館なんですか？
はい、始まりの美術館は、障害のある人とない人の作品をこう一緒にあの展示している美術館なんですね。で、そこの説明文にはその人に障害があるとかないかっていうのに言及していなくってこう行く人がフラットな視点であの作品を そのものを楽しめるような考え方の美術館かなと思います。
なるほど、どういったあの展示なんですかね今回あるのは。
はい、現在開催中の展覧会は、頼り合う展というあの展覧会で6人のアーティストが出品しています。
どういったアーティストなんですかね。
はい、特にですねあのこの中のあと 6組のうちの1人の白鳥健二さんという方があの水戸で一緒にあのプログラムをしていました。
はい、
であの白鳥健二さん の, あの普段の生活とかあと白鳥健二さんがあの散歩をしながら写真を撮っているんですけども、その写真があの展示室で見られるようになっています。
白鳥さんはあのどういう人なんですかね。
はい、白鳥健二さんは結構小さな頃からもう、全盲になって視覚障害者なんですけども、見る人と、そうですね、今はあの全盲の美術鑑賞者というふうに歌っている方なんですね。
うん、全盲の美術鑑賞者ってすごい肩書きですよね。
そうなんです。水戸芸術館でもあの見える人と見えない人で一緒に作品鑑賞するプログラムっていうのをやっていて、白鳥健二さんはそのナビゲーターを務めてくれました。
うんうん、あそのナビゲーターをするってことはじゃあなんか彼と一緒にみんながこう見るっていうことなんですね。
そうですね、うん、あの先ほどなんかちょっと紹介した対話型鑑賞 のところに白鳥健二さんがこう入ってるっていうふうにイメージしていただくといいかなと思います。
だから皆さんが白鳥さんにこの見ている作品を口頭で説明すると。
そうですね、口頭ですね。あのよく視覚障害者の鑑賞だとなんか触察って言ってこう触って、はい、あの観察するっていうのがメジャーだと思うんですけども、白鳥健二さんと見る鑑賞方法っていうのは言葉を使ってあの鑑賞するっていう方法です。
うん、それってある意味白鳥さんはその言葉を信じていかなきゃいけないわけですよね。だからこうその見ている鑑賞者がどういうふうにその作品を見ているっていうことによって白鳥さんの鑑賞体験がものすごくこう左右されてしまうっていう。
そうですね、でもなんか白鳥さんの面白いところってなんか全部信用してないんですよね、人の話してることを。
そうですね、やっぱり、それある意味健全ですよね。
そうですね、だから全部 100% 白鳥さんのいいところってやっぱり100% 見える人が正しいっていうのは信じていないんですよね。だから見える人でもわからないこと見えないことがいっぱいあるっていうのは白鳥さんは知っているので、なので、見える人が話したことはやっぱ 100% 信用しないで、逆にその場にいる人たちと鑑賞を楽しむっていうことに重きを置いてるかなっていうのを印象です。
あ、その鑑賞を楽しむっていうのは何ですかね、会話を楽しむみたいな。
うん、そうですね、会話を楽しむこともそうですし、作品の前で言葉が出てこなくて戸惑ってたりとか、どうしてもなんか作品の感想が出てこないっていうことまでもなんかニヤニヤして楽しんでますね。
難しいですよね。私も一度そういうね、あの白鳥さんのワークショップではないんですけど参加した時に、なかなかそのこう色をどうやってあの言葉で説明するんだ、しかもなんか見たことがない人にっていうのが非常にこうなんか苦戦したりとか、まず空間とかの説明から入って、でここにこういったものがありますっていう風に説明してみたんですけど、どこまでちゃんとなんかあのこの人の鑑賞体験に自分はなんか貢献できたのかななんて思いながらやってましたけどね。でその今度その始まりの美術館で白鳥さんが作品を展示されるってことなんですよね。
そうですね、今作品を展示していて、彼の撮影しているあの作品、写真作品を今展示しています。
そのでもあの撮影した作品ってのはなんか彼は全盲なわけですよね。だから自分の作品は見れないわけですよね。
そうなんです、
でも撮影している 、
はい、日記代わりのようにあの写真を撮影していると言っていました。そしてもう膨大にあの作品 もう何枚も枚もあって、はい、だいぶ膨大な作品数があるんですけども、それをあのこうみんなが見られるっていう風な展示のスペースになっています。
なんで彼は撮ってるんですか。
やっぱりなんかこう日常を刻んでいきたいんですかね。時間を刻んだりとか自分の日常体験していることをシャッターを押すことで日記代わりのようにしたいっていう風にいつも言っています。
そのでも撮った写真をどんな写真が撮れてるかっていうのは誰かが説明してくるんですか。
かね、それも全然求めてないですね。
あ
多分取ることで完結してるようです。
あなるほど。なんか それも非常に面白いですよね、うん、こう自分が見れない写真をこうずっと日記代わりに撮って、でもそれを他者に公開するっていう、うん、それは何、あの彼が自分も撮ったりもするんですか、それともなんかこうどういう写真が載ってるのかな、そこには。
そうですね、あの彼は歩きながらの撮影をしているので、あの歩いている風景、うん、あの家の周りの風景だったりとか、自分が目的地に行くまで あの風景が写ってることが多いんですけど、まあ、途中でもちろんすれ違う人とか、あと彼は夜飲み会が大好きなんで、飲み会の時に一緒に過ごしたような人たちの風景も映ってたりもしますね。
なるほど。それは初めの美術館でいつまでやってるんですかね。
はい、7月の11日の日曜日までこの展覧会がやっています。
あとあれですよね、なんか白鳥さんのなんかドキュメンタリー映画もなんか合わせて公開されるってことを聞いたんですけども、
はい、そうですね、あの実は今あのオンライン上では公開されているんですけども、リアルではこの始まりの美術館のプログラムとしても見ることができます。
はい、タイトルは何でしたっけ。
はい、映画ドキュメンタリー映画白い鳥というタイトルです。
はい、で白い鳥で映画って検索すれば出てきますかね。
はい、シアターフォーオールというあのオンラインのプラットフォームがあるんですけども、そこであの白い鳥と検索すれば出てきます。
あ、わかりました。じゃあなんかリスナーの皆さんもちょっとなんかこの白鳥さんってどんな風にね、あのこういった対話型のなんか鑑賞をしているのかなとか、彼は一体どんな日常を送っているのかっていうのを興味ある人はぜひちょっと検索していただければというふうに思ってますけど、あの、まあ、こういったあの展示以外にも最近どこが気になっているアーティストとか、なんか美術界全体の動きとか、何かこう今すごくなんか気になっていることってありますか。
そうですね、私自身はちょっと今あの精神医療の方の勉強をしていて、うんうんうん、なんか精神医療にすごく興味を持っています。
なるほど、その精神医療とアートの絡み合いそういうことですかね。
そうですね、なんかすごく精神医療とアートがすごく親和性が高いなっていうのをなんか勉強しながら思っていて、うん、なんかそれをすごく今勉強し始めたところですね。
あ、なるほど。そのアートがそういう、まあ、精神的な疾患を持った人とかに対してこう非常によく作用するんじゃないかっていう、そういった分野の勉強を、はい、これからされるということですかね。
そういうことですね、うん、まあ、なんか先ほども話したその対話型鑑賞もやっぱりあのみんなで作品を見てるとその人が個人で立ち返る部分ってすごくあるんですよね、
うんうん、
で精神疾患のまあ治療っていうのもやっぱり個人に立ち返るっていうことがすごく大事で、やっぱりいろんな人たちが患者とか上司とか親とかそういう役割から一旦解放されて、やっぱり自分は誰なのかとか自分は何を考えているのかっていうふうに考えていくこと自体が実はよりよく生きるためのなんか方法なんじゃないかなっていうのは自分がずっと感じていて、それがあの精神疾患の治療の勉強となんかすごく近いものを感じていたので、うん、今あの勉強しています。
あ、でもなんかそれはね、特にこう精神病を患ってなくてもやっぱりストレスの多い今現代社会にとってはすごくなんかこう学ぶことが多いかなっていうふうに思いました。なんか今後やってみたいこと、はい、それって、まあ、近い数年とかじゃなくてもいいんですけど、まあ、生きてるうちに私これ絶対実現したいなとかっていう、まあ、そういうことってね、なんかお持ちですか。
そうですね、実は今年の秋からオランダに行くことになって、精神疾患とやっぱりアートの、プロジェクトをやっているところに研修しに行くことになっているので、はい、そこでとにかくまずはいろんなものを吸収したいなっていうのが近い将来やりたいことです。
あ、なるほど。それをでもまたさらに何か広げていきたいっていうふうなお考えあるんですか。
そうですね、まあ、もし日本に戻ってきてやる場合は本当にいろんな人に向けて美術がこうなんか美術が生活にあったら豊かになるよなとか、なんかそういうふうに感じてもらえたらいいなと思って、そういう仕事をしていけたらいいなと思ってます。
なるほど、わかりました。なんかすごくね、いろんな活動をね経て、まあ、それで今後そういったアートよりこう、ね、精神の分野のいい作用になんかね生かしていくような仕事にこれからもつなげていただけると なんか私もとっても楽しみにしてますし、期待してますし、オランダから帰ってきたらまたぜひ番組にも出ていただきたいなというふうに思ってます。
はい、
ぜひ。ありがとうございました。じゃあ、こんばんはここで終わりたいと思います。佐藤さん、本当にありがとうございました。今後も活躍期待しております。
ありがとうございました。
どうもありがとうございました。